それでは、単語講座第9回テスト文、テキストで言いますと89ページの下の方です。441番からになりましたね。ついに500までもう少しですね。はい、まるで24時間マラソンのようですね。皆さんも少しへばってきたかもしれませんけども、しっかり、聞いて、そして頭の中にイメージを広がらせて、そしてところてん式にどんどんどんどん自分のね、知識を増やしていきましょう。単語の知恵の泉というところですかね。楽しいと思うんですね、勉強というものはね。こうやって、人間ってやっぱ知を増やす、知識を増やすということは絶対楽しいことですから。プラス思考でいきましょう。楽しいことなんです。あなたのあのお味噌にシワが寄るということは。よし、今日は何本シワ寄せてやろうかという気持ちで聞いてみましょうね。じゃあ441番はね、remove です。remove。取り除くという意味ですけども。re は、ね、再び、何度も何度も、move、動かす、という意味です。または re はね、後ろに、back にということです。だから move して、re、back、後ろへと move するというイメージならば、取り除くとなりますよね、remove。でもね、覚え方としてはね、今、hair remover っていうのが、前線でしょ？無駄毛取り。胸毛取りの、ビーンとかやなるじゃないですか。でもね、あれはあんまりやりすぎない方がいいですよね。特にね、野郎がよ、男の子がよ、毛が生えてるからってそれをのけてスベスベするなんてやめてほしいよね。どうなったの？強制されたの？情けない。もっと男らしく行きましょう。マスキュリンに。ね、ヒゲいいじゃないですか。はい、リムーバーは、ね、ま、そうですね、女性のおしゃれのものに留めておきましょう。remove です。はい、442番。renowned という言い方がありますね。renowned で、noun ってなんか皆さん覚えてません？名詞のこと noun って言いますよね。n。そう。もともと noun はね、name という言葉のね、流れなんですね。nomen という言葉だったみたいですね、昔は。それが、name になったわけですけども、その nomen の名残が noun ですよ。だから、再びその名前を呼ぶというイメージから来て、有名なという意味になるわけです。ね。何度も何度もその名前を呼ぶのは有名だからです。renowned。で、edk はもちろん、有名にされているで、有名なんです。だから、famous です。で、renown は名詞もあって、fame という、名声という意味もあります。ね。famous。はい。443番の replace。これはいいでしょう。place が re だから。再び、物を置くとか。取り替えるとかって意味になるでしょ。あるものを乗けてまた物を置くから replace でしょ。だから replace A by B というような使い方になりますよね。B を使って、まあ B で A を取り替えるってことでしょ。replacement というのが名詞ですけど。で、replace はね、人間にも使えますから気をつけてください。取り替えると言っても、後任に何々をつけるとかって意味になります。だから物だけじゃないです。取って変わるという意味ですから。replace A as B と言えば、まあ、B としてですね、A に変わるという意味です。だから、We place Mr. Okayama as an English teacher. そうすると、英語の先生として、ね、まあ、その、何ですかね、岡山先生を、まあ、配置したということになるでしょう。We place Okayama さん。あ、そうじゃ、ちょっと今のおかしかったですね。最初に、まあ、例えば、岡山さんじゃなくて、広島さんでしましょう。広島さんがですね、岡山さんに取って代わるわけです。だから、Mr. 広島 replaces Mr. 岡山 as、the teacher としましょう。その先生。まあ、as an English teacher でもいいです。だから、英語の先生としてですね、広島さんが岡山さんの代わりを務めるという意味です。ちょっと、今言い方おかしかったんで気をつけてください。replace A as B です。444番。representative。これ代表者ですよね。represent ですから、プレゼント提示するとかっていう、present って動詞があるじゃないですか。ですから、再び現れる、再び提示するということ、または何度もその人の顔が出てくるということで、何度も何度も顔を出す人って代表者ですから、representative と発音します。アクセントに気をつけてくださいね。representative です。で、これは形容詞もあります。もし名詞の場合でしたら、he is a representative という感じになります。from むにゃむにゃとか。はい。represent という動詞を覚えた方がいいでしょう。 再び何度も現れる、表す、提示するということから、表すという意味があります。すなわち書き換えるのが、stand for という言い方もありますね。ですから、represent、例えば、UN、大文字の UN、UN represent the United Nation。UN という大きな文字は、それは、United Nation、国際連合を表しているという言い方ですから、その何々を表しているというときには、stands for で書き直すことができます。UN stands for the United Nations となりますね。だから、representative、represent は stand for で書き直すこともあるというのが入試英語でしたね。445番、reputation。reputation というのはそのままで repute というのもありますけども、動詞だった場合は、評判という意味ですね。名詞で reputation。これはね、pute という言葉はね、なんか聞いたことありません？コンピューター。ね、コンピューターとかあるでしょう。それから論争したりするときに dispute とかあるじゃないですか。pute というのはですね、実は人間が考えるということなんですね。だからコンピューターというのは一緒に考えてくれるものなんです。なるほど。しかし人間よりもよく考えますわね、コンピューターの方が。ということからね、repute、何度も頭に浮かんで考えるということからね、まあ評判というふうになってきたんです。そんなこと言ってもわからない？はい。わからなければしょうがないです。pute だけ覚えてみましょう。ね、compute、dispute とか。はい。で、dispute の場合は this は離れる。各人が考え方が離れる。だから論争するとなるわけです。はい、446番。requirement。require って日本語になってますよね。要求すること。require。理は再びです。または何度もです。require っていうのはですね、quest と同じことです。inquire でもありますね。求めるという意味です。require。そうすると、再び何度も求めるということから要求という意味になるわけです。名詞は requirement。だから要求されているものは必要な資格という意味になります。これは出ることありますね。require 覚えてください。求める。inquire 求めることを in 働きかける。中に求めるということは働きかけるということです。inquire というのはね、尋ねるということです。ですから、inquire の名詞形で inquiry、inquiry って書いて inquiry って言いますけど、inquiry っていうのはね、質問。それから、まあ、質疑ね、質問のことですよね。お尋ね。で、トイックではビジネス英語でよく出てきますね。質疑。まあ、お尋ねのこと、inquire と言います。inquire です。はい。inquire ってまた出てきますから、頭に入れといてください。quest と同じ語源で、ドラゴンクエストのクエストと同じ語源で、seek、求める、探し求めるという意味があるということですね。447番、research。これはもう日本語になってますもん。研究のことをリサーチって言うでしょ。調査とか。それだけでいいですけど、search というのはね、探索するという search light とかあるように動詞で探すという意味ですよ。だから、re、くまなく何度も探すということから、研究とか調査になったわけですね。はい。調査ではね、実際にこう言って調べたりする言い方で詳しく調べること、investigation っていうのありますよね。investigate で。そういったのも頭に入れてください。はい、researcher、いいですね。当然です。448番も簡単です。reservation、reserve ですね。リは再び、serve というのは save、keep することです。再び保つという意味から予約を取るという意味によく使われますね。reservation。それから再び取るということは保留するという意味ですから、reservation というのは保留地、居留地のような意味の、名詞もあります。それから条件とかという意味も出てきます。しかし、トイックでは、reservation、make a reservation for、何々の予約を取るという意味で使うのがもうほとんどですね。reserve です。そして、ついでながら、reserve するのの別の表現で、book、book、本じゃなくて、予約を取るという動詞の book もあるということを忘れないでください。はい、次は、residence。これはもう、前言ったですよね。皆さんの住んでる、のは、下宿の名前は、レジデンスという大行の名前がついてませんか？あるとこはマンションってついてるのがあるじゃないですか？みんなアパートのことでしょ？アパートメントハウスをレジデンスって書いたり、まあいろいろしますよね。でもね、レジデンスの方がまだメンションよりはいいでしょ。メンションって大体大邸宅って意味ですから。あんたの下宿は大邸宅か？ね。はい、問い直してみましょう。レジデンスのり、引っ込んで後ろに、在住。シットから来てますね。前言いましたよ。後ろに引っ込んで腰を落ち着ける場所。すなわち住居なんです。で、reside というのはね、 引っ込むという意味ですよ。もともとは。だから腰を押し付けることです。resident といえば ent を人を表しますよね。ent, ant。だから居住者です。residence。で、首相官邸のことなんかの時にもですね、residence を使うというような言い方もまあ、ないことはないでしょうね。prime minister's residence と。はい。というところで、reside を覚えてください。これは preside というのがあって、前に座るから、司会をする。そして、その、司るから、プレジデントは社長だ、会長だ、社長だ、大統領だと言ったことあると思います。ね。で、サブサイドといえば、下に座るということは、下に沈んでいく、沈下するというような意味があります。それから、波などを引いていくこともサブサイドと言います。だから、サイドということ、ザイドとかサイドという言葉が出てきたら、ピリピリピリっと、ね、頭を働かせてください。はい、450番。これ発音に気をつけないといけません。resignation となります。はい。resignation。resign という言葉の名詞形です。re に sign ですから、resign です。resign というのはね、その昔私もね、面白い単語講座っていう内容はですね、努力せずに、ね、英単語、2000オーバーとか、なんかその名前の本を出したことあるんですよ。10年ぐらい前にね。まあ、英検1級を受けるような人たちは大変喜ばれましたけどね。一部のマニアの人には。まあ、そういうのをちょっと出したかったわけですけど。まあ、一般的にはあんまり売れませんでしたけど。その中でも面白く、おかしくね、書いてた単語なんで今でも思い出しますけどね。resign でね、sign ってサインでしょ。サインっていうのは自分の名前を署名することです。でもね、映画俳優さんなんかにサインを求めるっていうのはあれは違いますよ。あれはあの人たちはサインをするんじゃないです。あれはオーテグラフを書くんです。辞書のね、自分で書くという意味の、まあ、名前を書くのはね、あれはオーテグラフというんです。あっちの方のサインは。このサインはね、自分に責任がある。責任の所在は自分だっていうとても重要なことを意味することがサインなんです。だから署名するという。だったらあなたが会社に勤めるときに、まず最初にこの会社で一生懸命頑張りますと言ってサインしますよね。そして辞めるときに、またお世話になりましたと。今後一切、この会社のあれとは関係ありません。またこの会社の機密を持ち出すこともしませんと。こういうことでサインをするじゃないですか。だから、リザインは、再び自分の責任の所在を明らかにするために署名をするから辞めるってなるんです。イメージしてくださいよ。入ったときのあなた、サインをしました。辞めるときお世話になりましたと、またサインをします。またサインをする、リザイン。だから、辞職する。仕事を辞めるというんです。原則として、だから自分から辞めるんです。retire とはちょっと違うんです。retire っていうのはある決まった年度まで働いて辞めることですよ。だから普通定年で辞めるということですよね。退職するという言い方で。でも retire と resign は違いますから。自分の考えで、気持ちでまた押し付けられてやろうけども、resign するわけです。そういうわけでですね、そこが、resign から来た名詞で、resignation ってなってる。発音は変わるけども、それは発音しにくいから G が生きてくるわけですよ。resignation ってなるわけです。だから、サインのことを、署名のことは、日本語ではサインって言いますけど、英語では signature ですから。signature。それが署名ですから。それから、autograph って書いて、autograph というのは、芸能人のあのサインみたいなものです。責任のないやつです。色紙に書くやつ。それを間違ったっていうのはね、私はその昔の本に書いてましたね。エピソードでね。私も恥ずかしながらね、怠け学生でしたからね。その、give me a sign ぐらい言ったんでしょうよ。ベンチャーズっていうバンドが来た時に。サインくださいって。全くわかりませんよね、向こうの人。キョトンとしてましたよ。そして、もうわからんわが僕こっちをうろたえて、please write your name please here とか言ったんでしょうよ。なんでにっこりして書いてくれましたけど。何のことはないですよ。give me a signature でも give me a sign でもないんですよ。全然違う。その時のサインっていうのは、ほら、合図だから。全然ダメです。そういう時はね、結局、オートグラフ、プリーズなんですよ。ね。please give me your autograph とかならないとおかしいわけです。という、まあ、恥をかいた若い頃の話もありました。そういうわけで、サインがシグニになったりするとか、シグナルとかあるじゃないですか。全部、すべてですね、マークをつけて、印をつけるという意味があるんですね。気をつけましょう。451番。資源。リソースですね。はい。リは再び何度もということで、ソースというのは源、源泉。 源を再び何度もたどることができるものが資源です。だって資源って一回使ってなくなったら資源じゃないもん。だからオイルとか、それから鉱物、石炭とか、だんだんと底をついてきましたけども、水の、ね、そういったものがリソースです。もちろんソースという源泉から来ていることを忘れちゃいけません。そうするとですね、だいたい S を使うことが多いです。いろんな種類のものがありますから。例えば天然資源といったら水だけじゃなくていろんなものがありますよね。空気もあるし、石炭、石油、いろんなものが。だからはい、natural resources。発音してください。natural resources ですね。はい。そういったところで、TOEIC で出るのはもう一つですね。人的資源。human resources というのがあります。これはね、人的資源にしたら人材化のことをね、human resources、すなわち人事部の別の名前、呼び方で出ることがありますから。出ることがありますからじゃない。必ず出ますから。human resources ですね。それを覚えておいてください。はい。452番、response。これは日本語になってます。quick response とかっていう言い方で、すぐ反応すること。quick response と言います。ね。response というのはですね、反応する respond という動詞の名詞形ですよ。ですから、答えるという意味です。answer のことです。で、respond は to が必ずいますからね。respond to 何々。で、名詞にしたときも response to となります。これを気をつけましょうね。で、お互いに反応するときに、correspond で、correspond というのがあるでしょ ?cor をつけて。だからこれは、correspond to each other ということになると、お互いに反応し合うということは文通する。要するに手紙をやり取りする、e メールをやり取りすることを、correspond、ね、to each other と言えると思います。で、correspondence というのはその名詞形があったりしますよね。はい。correspond は、co は一緒であると。respond は、応ずるということですね。はい。そして453番、それをしっかり頭に入れて覚えましょう。responsibility。すなわち、応ずることができること。ということは責任ということになります。なぜですか？あなたが何か言われて、それに対応できる。答えることができるということが責任を果たすことでしょう。だから責任というのは、あなたがやりなさいと言われて、あなたがそれを全うできるかどうかにかかっているわけだ。反応できなきゃ無責任じゃない。ね。だからです。そうすると、レスポンシビリティが責任であるということが分かると思います。ね。そうすると、レスポンサブルという形容詞から来たるということが分かるので、454番は誰でもできます。ただ、テストに出るのは何々に対して責任があるという形が出ます。be responsible for でしょ。だから、we are responsible for the section。私たちはそのセクション、間に対して責任を持っている。となります。また、I am responsible for the students here. 私はここにいる学生たちに対して責任を持っています。で、そういうような時には、in charge of というふうな書き換え方もできます。charge も責任という意味がありますから。だから、we are in charge of the students. 同じような意味です。ちなみに、この二つはしょっちゅう出ます。取り替え、引っかえ出ます。だから、responsible ということが答えることができる、応答することができるとは何か。対応できるということは責任がある、責任を持てるということなんです。そういうことから、responsibility が責任という意味になったというイメージをしなきゃダメです。できない学生は responsibility 責任、responsibility 責任という覚え方をするんですよ。だから頭がパンクするんです。面白くない。美味しくもないものを食べて食べてゲップが出ると同じですよ。嫌になって。はい。455番、restore。restoration っていうのがね、ありますけども、修復。で、restore っていうのは、リは再びでしょ、または back でしょ。store って店ですけども、店はもともと物を蓄える storehouse、倉庫であったはずです。だから、再びそこへ蓄えるということで、元へ戻すという意味なんです。そしてね、その名詞形は、修復は restoration なんですけども、私たちが1868年でしたっけ？明治維新。ね。それは、日本語では明治維新と今、新たにしたと言いますけども、英語的な訳としてはあれはですね、大政復古ですから。すなわち、天皇制を取り戻したことですから、明治天皇。だから、明治レストレーションとなるはずです。明治時代における、明治という年号においての大政復古ですよ。取り戻したことですよ、あれは。だって徳川家康から。大政奉還って言うでしょ。 だから restoration というんです。The restoration of 明治かもしれません。ね、そういう感じです。restore からそれで覚えてください。はい。そうしますとね、この次の456番。restrict。strict で厳しいという意味ですよね。例えば、he is a strict teacher。彼は厳しい先生であると。それに理がついてますから。再び厳しくする。で、制限するということです。limit することです。restrict。制限をかけたりすることですね。はい。restrict となります。はい。その次。これはね、resume と発音するって書いてありますけど、実際には E の上にね、チョンを打たないといけません。フランス語だと思うんですよね。で、最後の M の後の E にもチョンと打った時に、resume って発音すると思います。点を、このアクセント譜みたいなのを打たない時には、これは resume となりますね。resume というのは、再び始めるという意味です。zoom というのはね、始めるという意味なんです。で、resume となると、再び始める、start again のことなんですけども、その意味ももちろんあるんです。resume という言い方で。それから、resume と読むときには、うの口でして、resume と読むときは履歴書。で、トイックでは絶対出ます。resume で出ます。で、発音が、もう一つあるのは、例えば仕事を再開するときには、例えば、let's resume、ね、our work とかできると思います。それで日本語でのですね、レジュメっていうのがあるじゃないですか。体制のことを指す言い方で。これは、G の発音になります。レジエムとなります。レジエムというのは、例えば新体制を、小泉さんが確立したと。そうすると、Prime Minister 小泉 established a new regime となりますよ。R-E-G-I-M-E です。だから、レジエムと、レジームと、レジメとややこしいんですけどね。それを気をつけないといけません。はい。要項みたいなものも日本語でね、レジュメっていうのはこっちですよ。R-E-G-I-M-E のことですよ。体制から来ている要項、まとめたもののこと、レジュメっていうでしょ。あるいはこっちです。ところが、その、スです。スが濁る。レジュメというのはですね、これは履歴書ですから。それでよく言います。はい。458番、retailer とありますね。るいは再び、テイルなんでしょうね。あと言います。の人でしょ。小売業者ってなるんですけどね。るいは再びですけど、皆さん、テイルっていうのをね、よく見てください。テイルっていうなんか尻尾もテイルって言いますよね。ポニーテールとか。これも多分同じ単語源と考えた方がいいでしょう。尻尾って体の中で非常に小さい一部の部分ですよね。はい。テイルというのは細かく切るという意味なんですね。カットの意味なんです。だから洋服屋さんのことをテイラーというんです。だから人の名前にロバート・テイラーとかエリザベス・テイラーとかっていうテイラーという名前が来てるんだけど、祖先は洋服屋さんなんですね、あれは。多分。だからテイルというのは裁断する、細かく切るという意味なんです。だからリテイラーは小売業者です。なぜ？卸業者がホールセイラーだよ、卸業者。卸業者から買った品物を、それを少しずつちっちゃく切って売るからですよ。再び小さくする人だから、リテイラーですよ。だから、リテイリングというのが小売業でしょ。ね。皆さんご存知ですよね。山口県出身の柳井さんが作られた大会社、ユニクロ。ユニクロはあれはファーストリテイリングという名前じゃないですか、会社の名前が。ね。そういうわけで、リテイルは絶対覚えられるんです。テイルというのが、そういう意味であれば、例えばインディテイルのこれもわかると思うんですよ。詳しくというので、ディテール、細かい点のことをディテールというのは、ディは話すでしょ。テイルは切るでしょ。細かく切って話せば詳細じゃないですか。だからね、私が詳細に話しましょうというときには let me tell you about the thing in detail ですよ。in detail になります。細かく。そういうんでテイルを覚えてください。はい。459番 reveal。 この reveal のビールはね、もともとはベールだったんです。 veil のベールと同じ語源なんです。ベールというのは薄すぎるの布ですよ。ベールを剥がすとか言うじゃないですか。あのベールですよ。だから、リだから、それを結局、後ろへ引きずる。すなわち、秘密などを明かす。明らかにする。だから、ベールを外したら姿が現れるじゃない。だから、リビールですよ。ね。はい。そうするとですね、暴露するとかっていう意味にもなってくると思います。はい。だから、ですね、誰でしたっけね。国会議員になった人で、 その自分の過去を暴露したり明らかにするような人がいるとすれば、He revealed his past in his book。ね、本の中において、自分の辞書の本で過去のことを明らかにしたとかになるわけです。460番で、revenue となります。revenue というのはですね、これは歳入ということなんですけども、国家の収入のことを revenue と言います。だから、税による収入ということになると、revenue from taxes と言えると思います。で、venue という言葉がですね、これイベントの ven に関係あって、come という意味なんです。come というのは、go come の come、来る。venue というのは来るという意味があるんですね。だから、イベントというのはやってくるもの、だから出来事なんですけどね。まあ、そういったことで、ありますけども、revenue はそのままで覚えた方がいいでしょう。収入は収入でも、国家の収入。461番、revolution、revolve の名詞形でした。これも前言いました。re は逆に、反対にという意味で、volve は回転するということです。すなわち上下関係が逆になるから革命なんです。だから革命ということになれば価値観が逆にならないといけないんですよ。だから共産主義革命といえば、今までの貴族制をやめて、ロシアであった、ソビエトが、レボリューション。ね。革命な、ロシア革命な。王政を倒して民衆が上につく。リボルブです。回転して逆になる。リボルブです。リボルブは回転するから必ず一回回転して下が上に来ないとダメなんです。上に来ないと。逆にならないと。360度回転しちゃいけません。180度の回転で逆にならないといけない。それがリボルブです。だからリボリューションが革命です。ね。そして、リではなくてイだったらイボ、Evolution というのは今度は、いは働きかけです。だから前へ回転していく。だから進化でしたね。はい。The Theory of Evolution とかありましたね。進化論。ダーウィンの。そういったものなんですね。Evolve, Revolve。そういったことも頭に入れてください。もう一つ、Involve を頭に入れたらいいです。In は中にです。中に回転していくということは巻き込むということです。だから巻き込まれている人、関連している人を、The party involved とか言いますよね。パーティーというのは当該の人を指します。当該者のことを The party involved と言います。で、私はその事故に関連しているならば、I am involved in ですよ。The accident ですよ。これで、まず覚えてください。involve, revolve, evolve。楽しいですね、知の散歩は。どんどんこうやって単語をね、自分のものにしていくわけですよ。はい、462番、ridiculous。愚かしげ、馬鹿げたという意味ですね。これ、ridicule という動詞があるんです。嘲笑うという意味です。ridicule。laughter。名詞ですね。動詞もありますね、多分。名詞動詞両方あります。laughter の意味。だから、人をわははははと笑うということは、まあ、馬鹿にするということですよね。ridicule、嘲笑うという意味です。ridiculous、馬鹿げているということで、foolish という意味です。だからよく使います。アホくさーというときは、oh, ridiculous と言います。これ自身覚えやすいんで覚えてください。アクセント。ridiculous。はい。oh, ridiculous。ね。それで使ってみましょう。はい。その次、463番、rigid。これはね、hard と同じような、stiff とか、硬いという意味です。ですから、これはもうそのまま覚えたいといけないでしょうね。それから、その460はその rigid が変わって rigorous となります。これがその形容詞ですね。厳密なとか過酷なとかになります。で、例えば、463番だったら、まあ厳格なですね、競技とかしつけ。そうすると、ハードとかスティフの意味ですけども、それは、rigid discipline と。厳格な競技。rigid discipline とか言うと思いますね。これも覚え方っていうのはちょっとね、そのままでやらないといけないと思います。それで、rigorous。例えば、ものすごく過酷な冬。rigorous winter。もう寒くて氷があれして風が吹くような。そういう時は rigorous winter と言います。severe の意味で覚えた方がいいと思いますね。severe。464番。severe という感じです。で、463はどちらかといえば、strict の意味が近いですよね。厳格なんですから。rigid, hard, stiff。硬いという意味が入ってる。で、465番。round trip. round は回るでしょ。行って戻ってくると一周するでしょ。だから往復と覚えてください。だから、a round trip といえば、往復の旅。 で、a one-way ticket といえば、あ、ごめんなさい、a round trip ticket といえば往復切符。and one-way ticket といえば片道切符。ね。one-way ticket って恋の片道切符という曲が昔ありましたけどね。one-way ticket to love ですね。はい。これは別になんてことないと思います。で、466番、これ、ルーティンと言います。ルーティンというのは日本語ではルーチンと言ったりします。ルーチンというのは慣例になっている手順、決まりきった仕事、毎日毎日のやる仕事とか、お役所の決まりきった管理の手順のことをルーチンと言います。ルーティンと言います。覚え方は非常に簡単です。よく見てください。ルートと読めるでしょう。R-O-U-T の後に E をつけたらルートってなるでしょう。ルートって道でしょ。いつも通る道のことをルートと言うんです。だから、いつも通る道を行ったり来たりするような仕事だから、ルーティーンと言うんです。簡単ですよね。山口県には、ルート2が通ってますし、山口市は、ルート9、ね、ルート9じゃないですか。9号線でしょ。増田の方に行くやつ。そういう時に、ルートを見た時にですね、マーク、水色の三角形のルート2とか、ルート9を見た時に思い出してください。お、これからルーティーンができてるのか。この、2号線をいつも俺は通って通うから、いつも決まりきった作業のことをルーティンというのか。なるほど、というふうに勉強してくださいね。ルーティン、ルートですね。はい。そうすると決まりきった手順、そういう慣例を破ること、breaks routine という標語も出てきます。お役所に貼ってあるかもしれません。とにかく、決まりきった、ね、慣例をぶち破ろうじゃないかと。break the routine ということもあると思います。